やがやがやがやがよラーガ RSC ファミリーオンサイクスプレスウィロンデプレス、やりたいことやりたいように燃える RSC は太陽のように、できない後戻り、
はい、東京ネットラジオからお送りします RSC プロダクツプレゼンツ第171回第5のノーボクシングノーライフ、ボクシングの安岡大吾です。よろしくお願いします。本日は11月20日、オンエアは12月2日からになります。今回のゲスト初登場です。日本スーパーウェルター級チャンピオンの神風蘭選手です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はじめまして。
はじめまして。
初ですよねいや
ありがとうございます。
これありがたい、もう RSC 来てくださってるねえ、
日頃から愛用させてもらってます。
あ、本当ですか。え、こ、僕変な話、がっつり僕と喋るのって初めてですよ。
そうですね。
あの、っていうのも大体の選手は今だったらボクシングモバイルのインタビューでこう喋るんですよ、はい、だけど今回、はいはいはい、結構ギリギリに、
そうですね、
タイトルマッチが、はい、に昇格になったじゃないですか、
は
い、
そうです。
で、ちょっともういけなくて、
はい、そうですよね。
だからね、こうやってね、ラジオ読んでがっつり喋るっていうのが昔はすごいあったんですよ。だけど、こうやってがっつり喋るのってなんか初めてですよ。もちろん、ずっと前から知り合いだし、
そうですね、だから
ちょこちょこコメントとかは撮ってるけど、
そう、だから俺も大吾さんに、うん、取材してもらいたかったんです
よ。ありがたい、もうありがたい。
ずっと言ってたじゃないですか、チャンピオンになるんでっつって、その時お願いします
で、だからその試合決まってからはやりたかったんだけど、
そうですよね、
何せ結構、はい、何日前ですかね、王座決定戦になったの。
決定戦、明確に決まったのは1週間前です。
ですよね。それまでは何、そういう噂じゃないけど、
そうですね、ちょっと、まあ、ちらほら聞いてたんですけど、だからもう準備もやっぱいろいろ8回戦と10回戦まるで違うから、それも結構、はい、まあまあ、うん、多めで考えてたんですけど、
はい、でも何、こう結構ギリ、本当に1週間、そうっすよね、
そうです、
なったよって聞いて、
はい、そうです、そうです。
どう、もうえらい違いじゃないですか、挑戦者決定戦と王座決定戦と。
そうですね、
うん、
まあそのつもりでずっとやってたんで、
でも結局決まん、1週間あったらもうねえだろうと思いません？実際。
いや、信じてました。
いやだってそのままなんなかったら、まあまあ、でもちょっとがっかりじゃないけど。
いや、まあそうですね、それはまあでもそういう経験を結構いろいろしてきてたんで、
はい、
それを、まあそれがまあボクシング界のところもあるから、それを得ての今回だったんで、まあいろんな意味があったんじゃないかなと思って。
あ、じゃあ決まって、はい、あ、よしよしって感じ で、
うん、
そうですね、
はい、もちろん決まってからもちろん気持ち上がりましたけど、はい、
いや、これ、王座決定戦新チャンピオンになって20日経ちますけども、どうですか、この周りの反響だったり、あと心境だったりっていうのは。
そうですね、やっぱりこう、いろんなやっぱりこう称賛の声だったり、
うん、
あとはまあ地元からも、うん、地元の人からもすごいこう応援のメッセージだったり電話だったり、うん、なんなら自分の高校の時の恩師の人だったり、
うん、
あの学校の担任の先生だったりとか、も
う
からも連絡があって、あ、本当に頑張ってよかったなって。
やっぱり違いますか。
違いますね。で、自分なんかはちょっとやっぱね、こう学生時代やっぱ迷惑かけたことも多かったんで、それでやっぱり久々に電話かかってきて、今でお前のこと誇りに思うとか言ってくれるから、
うんうんうん、
まあ、感動しますよね。
何その、迷惑かけたって気になるんすけど。
まあ言えること言えないことありますけど。
え、どうですか、ベルト、もう欲しくてたまんなかったベルト、
う
ん、
いや本当そうですね、うん、もうそのためだけにやっぱ生きてきてましたし、で、またそういうこうチャンスがこう何度かこう、まあタイトルマッチは初めてなんですけど、挑戦者決定戦とか、うん、いろんなそのチャンスがね、ここ一歩のところでやっぱちょっと自分も逃した感があったんで、ここはもう絶対掴むぞと思って、強い気持ちを持って挑んだんです
ね。ベルトはどこに置いてんですか。
ベルトはまあ一応家にあったりとか、あと挨拶回りとかやっぱあるから、うんうんうん、あのジムに置いて動かしてもらったりとか、そこはまあバラバラなんですけど、結構もういろんな人に見せに行きました。
結局こう初めて触って見て、
うん、
どうやっぱ重みを感じるというか。
まあそうですね、重かったし、あ、なんか うん、あやっぱこのため頑張ってよかったなってやっぱ思ったですね。
う
ん、はい、まあ、一番はやっぱりそのコールされた時ですけどね。その、まあ、一番今回 青コーナーだったじゃないですか、うん、で「神風」って言われた瞬間に「あ」っていう あんな崩れ落ちると思わなかったですね。
バンバン泣いてましたもんね。
本当に、
いや本当にね、もうこのそうデビューしてから6年半、
うん、
結構
6年半か
そう経ったし、はい、そのアマチュア経験して、
うん、
まあ戦歴も見てもらったら分かるんですけど、まあ強いのとやってきた、
まあまあそうですね、うん、
そうまあ勝てるだろうみたいなのは、は
い
は
い
は
い
は
い、いない、
なかった、
ね、はい、
だいぶ早い段階から、
そうですね、
うんうんうんうん、うん、
まあそれが今になってこう生きてきたのかなっていうのも少し思いますけどね。
あ、うん、まあでもちょっと待って、それ後からしたんですけど、その後で、はいはい、どうですか、試合のことちょっと振り返るんですけど、
はいはいはい、
どうですか前半、まあ打ちつ打たれつの中で前半ちょっとリードしたじゃないですか、
うん、
その時は どう思ったんですか。
あんまり自分自身こうポイントで考えてなかったんで、
うん、
まあ、10やれるっていう自信はあったんですけど、まあ、日頃から結構ハードにやってるんで、
うんうんうんうん、
だから別にタイトル決まろうが決まらないだろうが、うん、日頃からやってたんでそこには自信あったんですけど、まあでも
あと半分だとか、
そうですね、まあ後半にかけてやっぱあ長いなとは感じましたけどね、はい、
で
初だったんで
7で聞かせたんですよ、
はい、はいはい、ありました、ありました、
わーって仕留めに行った、
はいはいはい、
だけど玉山選手はやっぱすごいですよね、
いや本当気持ち強かったですよ、
くって、
はい、
どうですか、あの仕留めれなかった時、
うーん、
疲れた
まあまあ疲れた
やっぱりなかなか倒れないで、
そうですね、でもやっぱりもうセコンドの声、
うん、
いや宮田トレーナーもそうですし会長もそうですし、うん、それがすごいやっぱ救われましたね。
で8、9って猛追してきたじゃないですか、
はいはい、
これポイントドンドンって取られて、
はいはいはい、
10の前どういうこと言われたり考えたりしたんですか。これ取る取らないで、
そうですね、
人生が結構まあ変わったんですけど、
はいはいはい、
あれ取られてたらドロー、
うん
うん、もうペンポイント上多分ドローで、
そうですね、
クイ、
うんうんうん、
取ったら勝ちっていう、
そうですね、
どういうことを言われてどういうことを考えたんですか。
お前チャンピオンになるんだぞ、あ、うん、なるんだろっていう、
うんうんうん、
もうこうかけられてたんで、
うん
うん、なるっつって
なるっつって
俺がチャンピオンだっつって言ったんですけど、 で、うん、で自分ももうめちゃくちゃ体もきつかったですけど、
うんうん、
疲弊してましたけど、でももう気持ちやっぱ折れなかったんで、
うんうんうん
うん、何が何でも勝つっていう、もう それだけで10ラウンド目行きましたね。
10もう一回ギア上げましたもんね。
あ、ギア上げました、はい、もう全てをもうだ
あれが
かけました。
もう、
はい、
もうそう、鍵とっていうか、う、ね、試合のねあれとなったんですけど、はい、
ね、
判定聞いてるとどういうこと考えてたんですか。
いやでも正直最初の1射目がドロー言ったじゃないですか、
う
わみたいな、
え、そうなんですか、うわ、
ま、あ、いやだから、うわ、また
なん
か、
って
またっていうか、そのやっぱりこう自分今までこう、まあ、最強の時もあそうですけど、まあ、判定でこう結構な泣いたことが結構多くて、泣いたっていうかその、
うんうん、悔しい思いね、
はい、判定に流されたことが多かったんですけど、うん、だから、あ、またここでもうこれ来るんだって思って、
でもうほんと数秒じゃないですか、
そうですね、
あの
そうですね、
コールの時って1分もない、
はい、
また来るんだと思って
たので、自分はやっぱ人生かけたから、うわ、終わりかなってちょっと一瞬思ったんですよ。でもその残りの2社がやっぱ自分とって言ってくれたから、もう、あーっていう、
あ、そうね、本当 こう言ったら本当は失礼かもしれないけど、はい、もう初めてと言っていいぐらいこう、うんうん、判定でこう、
まあまあそうっすね、
勝ちを取ったというか、
そうですね、本当自分判定弱い方だと思うんで、うん、自信ないですし正直自分でも、だからこそもうぶっ倒しに行くっていう、そこだけはやっぱそのね、ずっと
でも結果その7とかにもずっと攻めて、うんうん、
はいはいはい、
もうガスをつね、援助を使い切ってっていう勝利ですからね、
はいはい、そうですね、はい、
変にポイント計算
あ考えてなかった
したらもうちょっとやっぱりね、
はい、
上風くんらしくないし、
まあね、
あんまり、
はい、
うんうん、まあ、これからは分かんないけど、
はい、そうですね、
あの試合に限ってはいっては、はい、
そうですそうです、 取りに行くっていうそこだけだったんで、
は
い、
まあでも玉山選手もものすごい気持ちで
かけてましたねやっぱ
うん、はい、よく気持ち折れなかったね2人とも。
まあそうですね、ダメージの方は圧倒的に向こうの相手の方が玉山選手の方があったと思うんですけどね、
うんうんうん、
はい、自分は結構聞かされたのはなくて、
うんうん、
はい、いやもう自分のもうこのガス欠のこの疲弊っていうそこだけでしたけど、
いやでも最後にその本当気持ちで押し切ったっていう、
は
い、
セコンドの声です。
あ、前半戦終了です。
ありがとうございます。
すべての音はここから始まる、始めはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる、 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナネがまた CD 出したらしいよ。今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中、みんな聞いてね。
はい、あっという間に後半戦ですけども、そう、はい、聞きたかったのが、
はい、
あのそうなかなかこう勝ったり負けたりが結構多くて、
はい、
その中でもやっぱりすごく僕印象残ってるのが挑戦者決定戦です。
はい、
初回で負けたじゃない。
最強ですね。
最強でね、
はいはい、ミドル級の時ですね。はい、
あの時どうめちゃくちゃ多分気持ち折れたんじゃないのかな。折れてないですか？
いや
折れますよね。どうなんですか？
なんか意外とあれなんですよ、うん、その一瞬過ぎたんで、うん、もうその折れる折れないの前にそのなんかもう一瞬過ぎ、自分もその結構その打たれ強さやっぱあるから、
そう
だからで初やっぱ飛ばされた、
はい、
失神はしてないですけど、はい、
うんうん、
やっぱ飛んでるんで、うん、だからこうあんまりこう落ち込む余裕もなかったというか。
でも 、はい、日が経つと思いません？だって打たれ強さには自信、だって負けるときは今までそう激戦で、
はいはいはい、
あとちょっとで判定で落とすっていうのが多かった、
はいはいはい、
あとアウェーで行ったりとかそういうのが多かったのに、はいはい、その試合は1ラウンド1分以内でやられちゃった、しかも聞かされて。
いや本当に、はい、
自信の持ってたタフネスも崩されて、
う
ん、
で、ね、
挑戦もできずにっていうところで、はいはい、どういうふうに気持ちを立て直したのかなって思ったんですよね。
でも自分的には、うんうん、そのやっぱりボクサーとしては若くない、やっぱこう 何者かに自分がならないとっていうのが常にあったから、
うん、
だからこそなんか時間がない限られた中でのやっぱりいやここで落ち込んでる暇すらないと思ったんですよね。だから、
うんうんうん、
だからもうその試合終わって何日後かな、3日後、3日も経たないうちにも練習も再開しましたし、はい、まあ、一瞬の出来事すぎてダメージすらもそこまでなかったんで、
うん、
その一瞬だけだ、一瞬のダメージだけだったんで、だから割と練習もすぐ再開できましたし、精神的にもう飛ばされてるもんだからあんまりこう落ち込んでる暇もなかったっていうのが正しいですかね。
まあ、ちょっと気持ちを、はい、まあ、ちょっと切り替えるというか。
そうです、そうです、そうです、そうです。
いや本当激戦で、前回その 前回か、
はい、
は足立選手と、
そうですね、足立選手ですね、
すごい試合して、
はい、
でもね、まあどっちかというと決して器用なタイプではないじゃない、
間違いないです、
まあまあ、
生き方もそうですし
生き方もそうなんだ、は
い、不器用です。
あ、まあまあそれがでも味となってね、
まあ、そうなんだ、
なんだけど
分かんないですけど、
ね、まあでもまあ
このまんまです。
面白い、そう試合はね、
はい、
するんだけどっていう。でもまあ鈴木選手ぶっ倒したりとかっていうのもあったし、
ま
あ
ま
あ
ね、はい、
うん、ミドルでやってたじゃないですか。もう、
はい、
でも やっぱりスーパーウェルターが合ってる、はい、ちょっとミドルとスーパーウェルター結構違いますもんね。
違うんすよ、だからやっぱり、うんうんうんうん、もちろん減量はミドルの方が楽ですし、
うんうんうん、
でスーパーウェルターも楽ではないですけど、
うん
うん、でもやっぱりこう当日のこう差があんまり出ないかなっていう、よりこう自分の頑丈さであったりとかフィジカル面であったりスピードであったりを活かせるのがやっぱスーパーウェルターの方かなっていう感じです。はい、
ウェルターだともうだいぶきつい。
あ、ウェルターは多分もう軽量で終わると思います。ありがとうございました、それで終わると思います。
何ですか、ありがとうございます。試合できません。とはまた、だいぶ違いますもんね。
いや全然違います。
質問がね来ております。今乗りに乗ってる RK 蒲田ジム、もう今ね、うん、日本チャンピオン3人っすよ。
そうですよね、 快挙ですよ。
まあ、移籍してきたね。
はい。
で、そうです。このジムは、あの、神風選手にとって、
はい。
何が一番いいのか、そして何が合ってるのか、自分に。
まあ、自分のそのジムに入ったきっかけも、その宮田さんっていうトレーナーとの出会いだった
の、うん、ベテ
ラーのね、うん、でその宮田さん初めましてではなかったんで、何回かあの当時日本ちゃん、あのそれこそ同階級の日本チャンピオンだった川崎誠選手、
はいはいはい、
とよくスパーリングでやらせてもらってたんで、
うんうんうん、
で、まあ、顔見知りではあったんで、うん、でそれで、まあ、宮田さんが、まあ、いつもの感じで俺が出稽古みたいな感じで多分来たと思って、
うんうん、
もう出稽古はみたいな、いや違いますみたいな、今ちょっと実は事務こうこうでみたいな、
うんうんうん、
移籍考えてるんですって言ったら、
うんうん、
なんでその考える必要あるみたいな、
お
じゃあ宮田さんが面倒見てくれるんですかって言ったら俺が見るって言うから、結構それが決め手だったんですよ。そういう、そういう、はい、いきさつがあります。まあ、会長とも意気投合した感はあったんですけど、
うんうんうん、
はい、宮田さんもすごい、はい、良心的に受け入れてくれたんで、
大ベテランの
トレーナーさんです
よ、は
い、
僕今もうすぐ50、来年50なんですけど、
はいはいはい、
僕がだって小学生の時にもうトレーナーやってますからね、
ああそっか、
いましたからね、
普
通に、
歴史上の人物に出てきそうですね。
それでそのもう年もだいぶ離れてるわけじゃん。
はい。
うん、宮田さんのその熱い思いに。
まあそうですね。
うん、
とやっぱりその本当、まあ名前も RK かまたボクシングファミリーっていう。
あ、はいはい。
本当ファミリー感っていうか。まあ練習以外はもう本当和気あいあいとみんなでこうでこうみんなで、うん、他のジムとやっぱ違うのがこうみんなでこう。こうたあの何ですかね、その作戦練ったりもそうですし、いろんな人、まあ自分が聞くっていうのもあるんですけどね、
はいはいはい、
すごいこうでいろんな人がこうサポートしてくれたりとかっていうのがすごい、やっぱりその試合までもすごい上がりますし、
うん
うんうん、そうですね、
うん、
すごい助かってます。
そう、あの上川選手熊本出身、
そうです、熊本
出身、 あんまり熊本アピールしないというか。
そう、いや、熊本愛がないわけじゃないですよ。
でも、今までたまたまね。
はい。
熊本ってやっぱりね、あの、重岡兄弟だったり。
そうですね。
角聖也ちゃん、
ね。はい、はい。
ね。九州でもそうの熱い地域ですが、高校時代の強烈エピソードを教えてください。これ言えます？大丈夫ですか？
マジですか？
どういう、はい、あれなんですか？同期とか、この、あの、自分の高校のところはいるんですか？はいはい、ボクシング部は。
ボクシング部、そうですね、もともとそのボクシングは途中から始めたんですけど、それまでずっと高校1年生の終わりまで野球やってたんで、
あ、野球やってたんですか、
それこそ鎮西高校です自分最初、
おうおうおうおう、
でまあいろいろこう不祥事がありまして、
おう、それ自分がしたの、
あ、自分がです、あ、
はい、自分がして、はい、でボクシングなの、
そうです、ボクシングです、
悪いことしてるのに、なんかまた、僕、
いやでもなんかその時に出会った先生が坂田一平先生っていう今の恩師なんですけど、
おうおうおうおう、
その人があの僕ボクシングにあの誘ってくれたというか、
うんうんうん、
まあ、そんな元気あるんだったら ボクシングやるよみたいな感じで、まあ
はい、
ほぼほぼ更生目的みたいな感じで最初は無理やりやらされてたんですよね。はその坂田一平先生というかまたすごい人で、まあまあその今ではね結構ね問題になるような、もう本当もうなんかもうバチバチ言ってたんで、
おーおーおーおー、はい、
でももう俺お前がそれで変わるんだったら俺はお前はもうやるって言ってたんで、
それ何ボクシング何人ぐらいいたんですか、
ボクシングは、あ、でも十何人ぐらいだと思う、
結構いるんですね、
はい、
え、それ高2からじゃ立ち上げたみたいな、
そうです、そう、
へえ、はい、
そうなんですよ、
今着てるマイク・タイソンみたいなマイク・タイソンの T シャツみたいな着てるけど、
ここまで悪くないです、
悪くないか、わあ、それで高校は、まあ、それなりの成績を残し、
うん、そうですね、
で平成国際、
はい、そうです、
大学に行
った、はい、
強烈エピソードあります、なんか先輩がいないの、要はもう
ピーですよ、
え、先輩は いたんすか、
え、ボクシングですか、
はい、
ボクシング先輩いましたよ、え、ボクシングでそんなも揉めたことは、そもそもがそのやっぱどっちかというと元気のいい学校だったから、そんなこう問題視はされないですけど、
うんうん、ニヤニヤしながらどういう何、はい、その住人でこう、はい、厳しくやってたんだ、
あ、まあ、その
時ちゃんとやってたんですよ、ちゃんとって言ったらボクシングをやってたんですね、
あでも結構無理やりジムに連れてく。自分は結構こう
無理やり。
うん、そ
あ無理やりとかそのあんまやめやりたく、
ね、あんまやりたくなかったですね。やっぱそのボクシングやることが条件だったんで、さあの転校した理由が、あ転校先のそのなんていうか、
そうなんだ、その
部活動をやることが条件みたいな感じだ
ったで。でもそれなりに成績は残したんでしょ。でも
あまあそうです
ね。じゃないと大学進むんですもんね、はい、大学は何じゃあ行こうと思ったんですか。
大学はでもそうですね、ボクシングでっていう話があったんで。で
もまさか自分が大学なんてみたいな。
そう頭で行くとかも当分でも絶対なかったんで、
うんうんうん、はい、
ボクシングでだったらって思って、
はい、へ
で 親もやっぱ自分の親も結構ねこう特殊というか特別で、なんか普通の人だったらねこう何その働いてとかいろいろあると思うんですけど、自分のやりたいことをすごい率先してやらせてくれるような家庭で生まれ、はい、運よく生まれたんで、そこはすごい。だからそれが今になってもあるんで、やっぱ頑張れてるのもあるっすね。
え、はい、大学の時は宇津木選手が同期でしたっけ。
そうですそうです、キャプテンです。
でも宇津木君なんてもう高校からすごいじゃない。
いやそうです、
高校大学で堤チャンピオンが下かな、1個下。
そうですね、
ですよね、
はい、
もうバリバリやってる2人じゃないですか。
いやそうですよ、だからもう全然そのボクシングのキャリアだけで言ったらもう雲の上の存在みたいな人で、
うんうんうん、
お互いそうですけど、でも自分はそうですね、なんかボクシングの場合って結構特殊で、
うん、
もう本人のこのもちろんポテンシャルもありますし、この練習でこうやればやるほどこう伸びるというか、
うんうん
うんうん、それがやっぱ肌で感じたんで、うん、勝てばやっぱ自分が強い、あの、ね、強くなってるわけだし、負ければ自分が弱いだけだし、それがまたすごい自分としては合ってたんで。
ほんでアマチュアでこう、ね、全日本とか取って、
う
ん、
そうですね、
その後何でプロになるとだったの。
いや最初はですね、あの渡辺でやった時もアマチュアでやってたんですよね、一時は。オリンピック目
指して、はいはいはい、ちょっと待って、オリンピックじゃもうそんなわ悪がっつったらあれだけど構成のために始めて、
あそうですね、
はい、あオリンピック目指そうまで行ったん。
そうですね、うんうんうん、一応まあ全然ねそこには手が届くような実力ではなかったんですけど、
うんうん
うん、でもそう一応目指して頑張ってたんですけど、
うんうん
うん、まあでもこうねアマチュアボクシングもいろいろ問題あったじゃないですか、
うん、
そういうのもあってプロに移行して、
じゃあプロでやっていこう。
そうですね、はい、
でなかなかこう最初は
そうです ね思った通りにはならなかったですね、全然
こなずじゃなかったのにみたいな感じでした、
はい、全然自分はその天才型ではないんですけど、
うんうんうん
うん、でもなんかそうですね、思ったのとはちょっとやっぱ違いましたよね、うん、
そうすよ、
はい、もっとこう、ね、連戦連勝で KO で、まあ、
それでもみんな思うことですからね、はい、うん、
まるで違ったんで、あやっぱプロだなって感じですけどね、はい、
まあでもそのなんだろうな、あの不器用だったじゃないですか、
うん、
不器用だったりこの、はい、泥臭いっつうのが合ってるっていう、
はいは
い
はい、
その戦績にもね現れてるよね、
まあ、そうですね、うん、その中でやっぱ一戦一戦学びがありましたし、自分は結構そこは結構なんだろうな、
本当に、
うんうん、毎試合毎試合こうかすごい変われるんですよね、
うんうん
うん、そこは結構強みかなと思って。
いや本当に本当戦歴もう見てくださいよって感じですよいや本当にもう見てるけど、
はい、
毎回強いのって。
ああそうっすね、
外国人とかでも最初の方だけですよね、デビュー戦ぐらい。
デビュー戦のあの選手も
韓国の選手、そうです、
あの結構いい選手だ
ったね、
はい、
ですもんね、
はい、
中田選手と3回やってんですもんねなんで笑うの
そんな時もあったなと思って。
いやもうもう中田選手なんかめちゃくちゃでかくてタフで、
はいはい、そうなんですよ、もう
何回やったってもう、
いやもう顔も見たくないですもう疲れましたもん、
疲れる、
はい、
いや何回やってももう激戦じゃないですか、中田選手だって倒れないじゃないですか、
あれこそまさにタフなんで、
もう、はい、タフ中のタフじゃないですか、
はい、タフ対タフがやったらまあつまらない試合になるんですよ、
ね、いやつまんなくないですよ全然つまんなくないですよ全然すごいもうどっち勝つのみたいな激戦で毎回そうじゃないですか、
まあ、大体そうですね、はい、
そういう時も何あんまポイントとかを考え
いや
取ってる取ってないみたいな、
というかそもそもがそのボクシングをこうプロボクシングっていうのをやる上において、うん、なんか うん、自分の中でこう意識してるのがやっぱりこうお客さんもねそこにやっぱ時間とお金とかねこうチケットわざわざ忙しい中使ってくれてっていうのを買ってくれてっていうのがあるんでやっぱりこうプロとしてこう最低限やっぱ面白いこいつのこれを見たいんだよっていうのを見したいっていうのがあって、
うん、
もちろん勝ち負けがあってのことですしそれが一番大事ですけど、うん、でもやっぱそれ以上にやっぱプロの試合を見したいやっぱり自分に求められてるものを少しでも見せたいっていうのが面白い試合を見したいっていうのがやっぱ自分は思ってました。
これでもどうですか、はい、ベルト持ってちょっとやっぱ、
はい、
ちょ守りたいですよねそれは。
守りたいけど、うん、でも攻めたいですねやっぱ。
え、いや守りたいというかベルトを守りたいとか。
あ、ベルトはですね、ベルトは守りたいけどやっぱ試合内容は攻めたいです。
あ、はいはいはい、
挑戦したいですやっぱり。
これでもさっきからずっと欲しくて欲しくてたまんなかったベルト、
本当そうですね、
手に入れました、
はいはい、
さあこっからどうしますかっていうまあ、まあもちろん初防衛はありますよね。
そう
ですね、
防衛戦がありますし、そこを一番クリアして、うんで一番自分がこう思ってることがもうその日本取る前からずっと自分に言い聞かせたんですけど、日本と OPBF 東洋太平洋を取るっていうのが自分の中の結構一番の最大の目標だったんで。
これなんでなんですか OPBF。
なんでなんですかね、やっぱ歴史があるからですかね。なんかやっぱ憧れみたいなのがずっと自分の中にあって、日本取れたのもすごい自分の中では大きかったし、すごい嬉しかったんですけど、やっぱもう一個やっぱ自分が行ったからにはやっぱね有言実行しなきゃいけないんで、で今のチャンピオンね出していこうかなんですけど、和知くんのやつじゃないですか、あの強、あれも強い
選手、強いですよね。でもまた激戦になっちゃいますよもしやったら、
いやだからそこが結構今の一番のモチベーションかもしれないです。はい、で、あの選手も日本のベルト欲しいって言ってるんで、
はいはい、
いやもう、
まあ、でもこれ放送される頃には、ナーツ選手と緑川選手、
あ、本当ですよね、はい、
緑川選手も強いですからね。
あ、緑川選手はよくスパリング今回もやる前、
あ、はい、そうなんですか、
やらしてもらいましたよ。
でもそうか、はい、この階級だとほとんど
や、そうなんです
よ、だいたいやってる、
選べないんですよ、はい、
試合となるとやっぱこうなんですか、変わるんですか、このスイッチを入れるじゃない。だってスパーリング終わったら全然喋るじゃないですか。
はいはいはい、
ちょっとは。
でもあんまり自分現役の選手とあんま仲良くしない。
いやいや、それで、はい、それ普通じゃないですか。でも、はい、スパーをやったらどうしてもなんか、ど
う
だ
ろう。そうですね、うん、まあ面白みはなくなりますよね。
いや自分の中でいや面白みはあれだけど、
そうじゃなくて、
あのそうじゃなくて、あ、面白みっつうの何。
え、だって
自分の中での、
はい、そうです。
ああ、はいはい、逆に今のそのスーパーウェルター、はい、今度はた多分当たるであろう、はい、ソーダ選手はやったことある。
何回もあります。
あら、
やっぱ近いです。まあ蒲田ってどこでも遠い、あの結構距離あるんですけど、
ジムね、
意外と恵比寿はまだこう行きやすい方なんで。
逆にいないのないですか、やったことない人。
え、だから今回の玉山選手も一回も交われたことないですし、あ、それこそ自分が言ったその和知くんのアツ選手もないです。
あ、ないんすか。
一回もないです。
だからこそ、
はい、楽しみです。
会ったこともない。
会ったこともないです。
えー、は
い、だから次の試合見に行きますよ。
おー、これでもあれですよ、今こう言ったんですけど初防衛終わったら、
はい、
たくさん来ますよ挑戦状
が。そうですね、
まずはもう国内でこれは強いっていう。
そうですね、防衛ですねやっぱ、
うんうん、
はい。
チーカワって何ですか。いかつい風貌とは。
そんな情報
も。いや、俺知らない、わかんないですよね。キャップも間もちろんですが。そうですね、上風選手がチーカワにはま、チーカワって何ですか、おじさんすぎて俺わかんないですよね。
自分のトランクスにも勝手にはめてるんで、あの、つけてるんですけど、
うん、
アニメ、チーカワっていう、はい、アニメです、
ね。勝手につけていいのかな。
いや、だから、うん、自分がもっと有名だったら著作権引っかかるかな。
あ、なるほどね。なんで好きなんですか。
いや、なんか、なんなんですかね。自分はあんまりそういうこう、まあ、アイドルとかもそうですけど、なんかハマったりとかって全然こう、うんうん、執着ないんですけど、それだけはなんか可愛いんですよね。何のこうなんていうかな、こう結構こう物語も1分ぐらいで短いんですよ。
へえ、
一応物語っていうかその動画もあるんですけど、
はい、
そうストーリーも短いんですけど、
それ YouTube かなんかですか。
YouTube でもやってます。でちゃんとこう Amazon とかなんかいろんなでもやってるんですけど、
うんうん
うん、でもまあそのキャラクターもふんふんはんはんしか言わないんですけど、それがまたなんかこう何もこう生み出さないこのなんていう、これちいかわ好きな人だと絶対わかりますよ言ってること。
ちょ、なんか帰ったら見てみようかな。
いや、もう見てください。 はい、だから結構子供よりもこう大人向けなんですよ。大人に結構人気なんですよ。
いかつい風貌って書いて
るやめてください。
やっぱり言われます。怖そうとか。
あ、なんか大体その第一印象はボクサーって言われないですね。
え、
ラグビーって言われます。
ああ
ラグビーとかプロレスとか、 なんかそっち系なんか。
あとこっち系にも、
あ、そうそうそうそうガチムチ系。そう、もうきついっすよマジで。
きついっすよ。
普通に来たいっす
よ。いやー、なんかもうちょっと最後がこの話ですごいっすけどね。お時間です。ありがとうございます。
ありがとうございます。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、 B ちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
はい、あっという間にエンディングでございます。はい、RSC プロダクツからのお知らせです。12月の RSC プロダクツは今年1年の感謝とボクシングへのリスペクトを込めて走り抜けます。年末はビッグマッチ、ベント、ケンシロウ、堤隼と堤レッドの応援コラボ企画、そして新作リリースが続きます。2024年たくさんの応援をありがとうございました。12月も RSC をよろしくお願いします。オンラインショップ RSC でチェックよろしくお願いします。ほうほうほう、最後の、そう、年末の、12月で今年最後のね放送なんですね。1月か、はい、ちょっと全日本新庄でね、ちょっと誰かこうゲストに呼べたらと思っていますので、ご期待ください。お時間です。さようなら。